まあ、だいぶ3週間ぶりで、前回のことを皆さん覚えてるか分かりませんが、前回ですね、北イスラエルは、アラムの兵士たちが、この目が見えなくなってイスラエルの方にやってきて、そこで、エリシャは彼らを歓迎するように言ったので、一緒に食事をしました。それは単なる食事会ではなくて、両国の和平条約を結んだという印だとお話しました。ですからそれ以降はアラムと北イスラエルは、友好国になったはずでした。しかしどれくらいの期間か分かりませんけれども、今回の箇所を見るとアラムはですね、この平和条約を破棄して北イスラエルに攻めてきています。はい、では今日はそのところからお話したいと思います。まずですね、解説の1番目、アラム軍によるサマリア包囲。24節見ると、この後アラムのベンハダドは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。はい、まあ、今までもアラムはですね、北イスラエルを攻撃することがたびたびありましたけれども、その時はですね、城壁の外の町々、まあ、サマリアの都の外ですね、その町々を攻撃してそこから略奪をするということを繰り返していました。しかし今回は首都サマリアの城壁を、まあ、包囲した、つまり王様がいる首都を攻めようとしているわけですね。そして兵糧攻め、よくある兵糧攻めを行ったわけです。まあ、そのことがによって北イスラエルは食糧難に追い詰められます。リビングバイブルでですね、こう書いてます。
第二列王記6章25節、ロバの頭一つが15,000円、鳩の糞 0.5 リットルが900円で売られるほどになりました。
はい、80シェケルってロバの頭書いてますけど、1シェケルは日当の額なんですね。ですからまあ普通に1万円ぐらいとしたら80万円ぐらいになってないといけないんですけども、だからこのリビングバイブルは低く見積もってますね。ベネズエラとかでハイパーインフレが起こっているのを見たら、なんか食料を買うのにもうリュックサックにお金を万札を詰めて買ってますよね。あんなの見てると1万5千円ではないと思いますね。 もっと高くで出てると思います。で、ロバというのは律法で汚れた動物だと言ってます。ですからイスラエル人は普段は絶対に食用にしないものです。そのロバの頭が、高くで売られてたということです。で、鳩の糞はですね、仲介書を見ると、これは 植物のイナゴ豆のことを指すっていうの説明がありました。皆さん、イナゴ豆ってどっかで出てくるの覚えてませんか。はい、宝刀息子の息子が、飼ってた豚が食べてた餌ですね。それも高価な値段で売られてた。つまり絶対に普段は食べない汚れたロバの頭とか豚の餌であるイナゴ豆とか、そういうのでさえも食料にしたいと思ってそれが高額で取引されてたということですから、もう本当に食べるものがない、追い詰められた状態になっているということですね。はい、次2番、激怒するヨラム王。この時の王様はヨラム王ですけども、まあ町の様子をね、 見ようと思ったんでしょう。城壁の上をこう歩いていました。そしたら一人の女が王に助けを求めました。まあ、裁判を求めたって言ったらいいかもしれないですね。リビングバイブルでの27節見ると、 神様がお前を助けてくださらないのにわしに何ができようって、なんかもう信仰もない投げやりのような感じですね、ヨラムの言葉を聞くと。はい、で なんで王様のところ来たかって言ったら、この女の人には子供がいたようですけども、知り合いの女性と相談してお互いの子供を食べようと取り決めをしたようです。それでまあ最初に自分の子供を2人で食べた。だけど次に相手の女性の子供を食べようとしたらその子供を隠してしまった、何気なく書いてますけど大変恐ろしいことが起こっているということが分かりますね。で王はこの女の言うことを聞くと自分の衣を引き裂いた。引き裂く、服を引き裂くというのは悔い改めのポーズですけども、でもこれは単なる演技というかポーズというか本当の悔い改めではないんです。31節でリビングバイブルでこうあります。王は誓って言いました。今日わしがエリシャの首をはねないなら神様が私の首をはねてくださるように。はい、突然エリシャを殺すと言い出しました。彼王様はですね、飢饉の悲劇はエリシャのせいだって言ってるわけですね。だからエリシャを死刑にしようとしています。前回のところではですね、ヨラム王はエリシャのことを我が父よってこう尊敬して呼んでました、敬っていました。ところが今は憎んでいます。つまりまあ手のひら返しですね。それぐらいもうみんな大混乱になっているということですね。はい、解説これようにして2番、飢饉に起こる印。私たちの日本の北の方に北朝鮮という国がありますけれども、私も実は行ったことが入ったことないんですけど、本当入る予定だったんですけど、途中でダメになりましたけど、何ですか、この非常に貧しいって有名ですけれども、最近ロシアにですね、8000人の北朝鮮の兵士が派兵されたと、ニュースで言ってました。で、あるジャーナリストがですね、今の北朝鮮の兵士は平均身長155センチだそうです。体重48キロ。同じ朝鮮民族の韓国の軍隊よりも10センチ低い。これ異常ですね。つまりみんな栄養失調なんですよ。国民の半数が栄養失調だと言われているそうです。だからまともに体も保てない状態なんですよね。だけどですね、皆さん、私たち日本は北朝鮮より自給率が低いっていうのをご存知ですか。 38% なんですね。今米があるから大丈夫って昔から言ってましたけど、今米もないとか言ってますからね、やばいですよ。まだ今は経済力があるので外国もね、食料を売ってくれますよ。だけどその国に飢饉が起こったり戦争が起こったり食料になるとですね、誰が自分たちの食料をね外国に売りますか。売るはずないんですよ。ですから私たちはそういう危機を意識する必要があると思いますね。イスラエルの歴史において飢饉の悲劇というのは今回だけじゃありません。たびたび起こりました。でそれは神様が前もって警告していた内容だということです。申命記の28節にこうあるんですね。
申命記28章53節。あなたは包囲と敵がもたらす窮乏のためにあなたの神主が与えてくださったあなたの胎の実である息子や娘の肉を食べるようになる。
はい、つまり神様に逆らうならばこういう悲劇が起こるんだということをもう前もって申命記で 警告をしていたんです。それにもかかわらず北イスラエルは建国以来まことの神に逆らい続け、偶像を拝んで悪をやめませんでした。で、その裁きとして今回の悲劇が起こったということです。だから本当に立法の警告した通りになったということです。実はですね、この悲劇はもう一つの南ユダにも起こったんです。後にこの時はまだマシな国でしたけど、後に堕落し始めます。南ユダも律法に背いて罪を犯すようになりました。で、それでその前、裁きの前にエレミアという預言者が警告したんです。
エレミア19章9節、また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。
はい、エレミアはですね、そうならないように前もって警告して悔い改めるように促したんですね。だけどもご存知のように南ユダは、民は悔い改めることをしませんでした。結果バビロンに同じように城壁を包囲されて同じことが起こりました。哀歌にその情景が書かれています。
哀歌4章10節、憐れみ深い女たちが自分の手で自分の子を煮た。娘である私の民が破滅したとき、それが彼女たちの食物となった。
はい、エレミアはそういう光景を見てしまいました。で、これで終わるかと思ったらまだなんですね。新約時代にも同じことが起こったんです。イエス様は3年半一生懸命イスラエル人を救おうと御言葉を語ってきましたけども、彼らは拒否してイエス様を十字架にかけましたけども、その十字架にかかる直前にマタイ23章でイエス様を拒否したイスラエル人に宣告しました。で、それはイスラエルという国が滅びるということです。で、実際にそれから40年後に紀元70年に起こりました。ローマ軍によってエルサレムは城壁を包囲されて、そしてそこで食べ物のない100万人以上いたイスラエル人は餓死をしてしまいます。その時にそれを記録したヨセフスっていう歴史家がこういうことを残しています。
ヨセフスのユダヤ選挙より、すでに没収されるほどの食べ物も人々には残されておらず、草はもちろん皮ベルトまで口にし、ついにはワンコを殺めて食べてしまう母まで。
はい、これが起こったんです。たまにこういう状況でね、自分の食べ物を子供に食べさせて自分を餓死したというお母さんの美しい話をたまに聞くこともあるかもしれませんが、それは稀だから皆さんそういう話になるわけでね、普通は人間性をみんな失っていきます。そしてこの悲劇は遠い昔で終わりではありません。黙示録に終末の予言にこういう予言があります。
黙示録6章6節、パン1個も大麦1キロも6000円、オリーブ油もブドウ酒もない。
はい、大患難時代に入るとハイパーインフレが起こると予言されています。ということ、結果イスラエルの古代イスラエルに起こった悲劇が再び繰り返すということです。エゼキエル5章に来られます。
エゼキエル5章10節、それであなたの血の父は自分の子供を食べ、子供は自分の父を食べるようになる。 私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものを皆四方に散らす。
はい、エゼキエル5章の預言はもちろんバビロン捕囚に並行しのメッセージでもあるけど、並行して大患難時代の預言でもあるんです。これつまり大患難時代にまた同じような悲劇が起こるっていうことです。これは皆さんは断食したことありますか？私あるんですけども、断食も飢餓も基本的に物を食べないという同じ行為ですけども、でも断食はね、食べようと思えば食べられるんですよ。冷蔵庫開けても食べ物あるんです。だけど我慢して断食するんですよ。これ自分の意思でやることです。だけど飢餓というのは食べたいのに食べ物がないということです。これ断食と飢餓では意味が全然違います。精神的ダメージが違います。この食べるものがないという苦しみはやがて何かといったら、今日のタイトルにもあるんですけど、人間性を喪失させます。人間の心を失わせるということです。これが本当の裁きです。この女たちの訴えがですね、もう常軌を逸してますね。昨日私の子供一緒に食べたんですよ。そしたら次の日はこの女は自分の子供を食べさせないって言うんですよって。何ですかこれ、皆さん、何これ。もう狂気の沙汰です。こういうことが目の前で起こるっていうことですよ。最近闇バイトっていうのがね、テレビでニュースでいろいろやって、最近横浜で強盗殺人事件が実際に起こったんですけども、この青年の顔見たらそんなに悪そうな顔してないんですよね。真面目そうな顔してますよ。で彼はまあお金に困って追い詰められて闇バイトに募集したけども、でもその後後悔してやっぱり断りたいと思ったけど脅迫された。自分の家族に危害を加えられるのが怖いから仕方なく犯行に及んだって言ってたんですよ。だけどこの人の祖父おじいさんがインタビューに答えてましたけども、彼はこう言いました。孫が殺人者になるぐらいなら自分が危害加えられた方がマシだって。これ本当ですよ。自分の家族とか愛する人たちがですね、人間の心を失うようなことをすることはですね、何よりも悲劇ですよ。悲惨ですよ。まあ今日の修法にも書いたんですけども、今無敵の人っていう人がね、言葉が流行ってますけども、もう無敵の人が増えてるんですよ今この世界に。この女の人たちもね、平和な時には良いお母さんだったかもしれませんよ。子供をよく可愛がる普通のお母さんだったかもしれません。しかし人間の罪が神様の恵みを遠ざけてしまって、戦争と飢餓をもたらし、最終的には人間の喪失をもたらしたということです。私もですね、皆さんに愛されたいので、皆さんが喜ぶメッセージ、元気が出るメッセージを語りたいのね。でそれが私はできるんですよ。もう二十何年もメッセージやってんで、人が どういうメッセージを語れば喜んでくれるか元気になるか知ってますよ。でもね、聖書がそれを要求してないんですよ。だから私心痛みながら皆さんに厳粛な話をしております。私たちは神を軽んじる生活から人間の喪失が、人間性の喪失が始まるということを知る必要があります。大患難時代は遠い未来じゃないですよ。もう近いです。タコメーターがもう迫っていっぱいいっぱいです。そういう今だからこそ、私たちは神様を恐れてへりくだって生きる必要があります。 アーメン。2番目、王の怒り、飢饉とこの人間性の喪失を今北イスラエルは経験しているわけですけれども、そこから回復するためにはどうしたらいいですか。やっぱり神様に対する背きを悔い改めて神様に立ち返ること、それが回復する唯一の道なんですよ。だからこの時ヨラム王がやるべきことは、彼は王様なんですから、北イスラエルの罪を代表して悔い改めてヤハエの神に立ち返る必要がありました。確かにヨラムは服を引き裂いてね、悔い改めのポーズを取りましたけれども、本当には悔い改めてませんでした。33節を見てください。まあ、次回の箇所ですけど、見よ、これは主からの災いだ、これ以上私は何を主に期待しなければならないのか。災いが起こったのを神様のせいにしています。悔い改めている態度ではありません。最近あったあのパリオリンピックでね、日本のこの卓球の女子選手がですね、あの試合中に腕を負傷したときにですね、神様の意地悪でこうなりましたって笑い取るために言ったのか分からんけど、と思ってね、神様が意地悪したからこうなったって言うんですよ。人は災いが起こると自分のことは顧みないで神様のせいにしてしまう、そういう傾向がありますよ。そしてヨラモはさらにエリシャを憎んで彼を死刑にしようとしています。今まで学んできたようにエリシャはヨラモを助けるためにアラム軍の戦略、軍事戦略とか全部教えてくれましたよね。つまりエリシャはヨラモを今まで助けてくれたんですよ。良いことをしたんですよ。だけどヨラモはエリシャを憎んでます。預言者って大変な仕事です。はい。
黙示録16章9節、こうして人々は激しい縁に連れかれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の御名を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかった。
はい。黙示録の大観覧ではみんな悔い改めません。ひどい目に遭えば遭うほど余計神を冒涜して神を呪って神に怒ります。こういう世界になります。まあヨーロッパはですね、ローマ帝国が支配して以来ずっとキリスト教の影響を受けてきましたね。ヨーロッパの芸術も音楽も哲学も科学も初めは皆聖書から切り離されるものではありませんでした。みんな信仰の表現の一環として音楽をやりました、美術をやりました。そうやってヨーロッパは発展していたんです。しかし18世紀ぐらいからだんだんキリスト教信仰に対して懐疑的になるようになりました。そしてあらゆる分野から信仰を切り離していくようになりました。つまりヨーロッパは廃墟に向かって進んでいったということです。そのような時にヨーロッパの歴史を左右するターニングポイントとなる出来事が起こったんです。1755年にポルトガルのリスボンという、まあ、首都だと思いますけれども、リスボンで大地震が起こりました。6万人前後の死者が出たと言われています。大変な地震でした。でこの大きな災害はポルトガルだけじゃなくてヨーロッパ全体に大きな動揺を与えました。この悲劇は災いではありますけれども、彼らが神様から今離れようとしていたこのことを悔い改めるチャンスでもあったんです。彼らは災いを前にして へり下って、もう一度聖書に立ち返ろう、神様に対する信仰を取り戻そうって言って神様に立ち返るチャンスだったんです。しかし彼らはそうはしませんでした。逆に神様に失望したんです。神様はこの災害から私たちを助けてくれなかった、だからこれからは人間の力で物事を解決していかないといけないんだ、人間の理性を強く働かせて、人間はお互いに手を組んで寄り添って、どんな災いも自分たちの力で乗り越えていこう、そうやって神様からの自立、神様との決別を宣言したんです。で、このリスボンの災害からヨーロッパの歴史は急速に廃墟に向かっていきました。皆さんもヨーロッパの歴史を学んでいるなら少しは分かると思います。それから啓蒙主義とか理性主義が起こって、それが政治にも及んで、フランス革命、ロシア革命、そして共産主義っていうのが起こりました。無神論の。そして学問では進化論が生まれました。全部その後に起こったことです。もう神様がいないで当然のような歴史が刻まれるようになっていたんです。そして今の現代に至っているということです。今人類は急速に神に背を向けて、神を冒涜して、神なしの世界をもうすでに築いておりますけれども、そこを突き進んでおります。最近ですね、ハーザーという雑誌があって、それを読んでたらですね、こういう証しがありました。ビル・ウィルソンというね、ニューヨークで子ども伝道している牧師がいますけれども、彼の働きは世界中に広がってるんですけども、実はパレスチナ人の間にもミニストリーをやってるんですよ。皆さん、パレスチナ人ってイスラム教徒が多いと思って思うでしょうけど、クリスチャンもいっぱいいるんですよ、結構。で、そこにもビル・ウィルソンの働きがありました。ところがご存知のように、昨年の10月にハマスが侵略する、イスラエルを侵略したことで、ガザは戦場になってしまいました。そこに、反兄弟っていう、子ども伝道の責任者がいたんです。で、反兄弟はですね、ハマスがたびたびクリスチャンを迫害するようになったので、危険を感じてですね、日曜学校を、ストップしたんですね、やらなくなったそうです。実際、反兄弟のお母さんも、日曜学校の最中にハマスに襲われて亡くなったそうです。とても危険だったんです。で、そんな時にガザの難民キャンプをですね、この反兄弟が歩いていたら、3人の少女がですね、この辺に死んでる猫を拾って食べてたそうです。で、これを見てショックを受けた反兄弟は、これではいけない、このままではいけないと思って、危険だけども日曜学校再開しようって、今年のねイースターに再開することを決意するんですよ。それで難民キャンプに日曜学校の集会をイースターにやるっていうチラシを作って、それを配って、案内を送りました。で、世界中にサポートを依頼して、たくさんパンを注文してですね、子どもたちに配るパンを準備して、それで日曜学校を始めることにしました。で、その当日ですね、なんと子どもたちが1003名集まったそうです。で、父兄もいっぱい集まったんだそうです。 パレスチナ人に福音がいっぱい届いているということですね。ところがですね、この集会所の近くに子どもたちに配るパンがいっぱい保管されてましたから、その情報を知ったハマスの兵士が6人襲撃に来たんだそうです。そしたらどこから来たか分かりませんが、イスラエルの兵士が10名現れて彼らを倒したそうです。そして無事にイースターで子ども集会ができたんだそうです。そしてですね、それだけで話は終わらなくて、そこにですね8歳の男の子が運ばれてきたんだそうです。もう食べるものなくてどんどん痩せ細って、反兄弟が記事に書くにはもう餓死して息をしてなかったって書いてあるんですね。で医者も薬もない。それで子供たちと一緒にこの8歳の男の子のために心合わせて祈ったんだそうです。そしたらですね、この息もしてない子供がです、急にって咳き込んでですね生き返ったそうです。でそれでですね、みんなあイエス様素晴らしいって大喝采でですね、686名の子供たちが信仰告白してイエス様を信じたんだそうです。そしてイスラエルの兵士も近づいてきて、彼らもまあユダヤ教徒ですけど、まだイエス様を知らない兵士たちだったんですけども、この兵士がこう言ったそうです。今日私はパレスチナ人イスラエル人すべての人のためのメシアがいるということを知りましたよって言って、彼らもクリスチャンだったそうです。そうやって、まあ、悲惨な戦場にですね神の栄光が現れて、神の憐れみが現れたということです。今世界はみんな神に背いてね、悪に傾いて、みんな一斉にそこに向かおうとしてますけども、私たちはそこに調子を合わせてはいけないんですよ。私たちは少数であってもイエス様に立ち返って、そしてこういう時代だからこそ取りなしをして悔い改めの祈りをして、そしてイエス様に望みを置くものになっていきたいと思いますね。そうするならば必ず私たちを通して神の憐れみがこの沖縄にも注がれていきます。希望を持って人間性を喪失することを防いでいきましょう。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。